愛する兄弟姉妹の皆さん、
おはようございます。
今日も御言葉から神様の恵みを豊かに分かち合い、元気をいただいていきましょう。
コリント人への手紙第28章1節から15節。それで私たちはテトスがすでにこの恵みの技をあなた方の間で始めていたのですから、それを完了させるよう彼に勧めたのです。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。この献金のことについて私の意見を述べましょう。それはあなた方の益になることだからです。あなた方はこのことを昨年から他に先んじて行っただけでなく、このことを他に先んじて願った人たちです。ですから今それを仕遂げなさい。喜んでしようと思ったのですから、持っているものでそれを仕遂げることができるはずです。もし熱意があるならば、持たないものによってではなく、持っている程度に応じてそれは受納されるのです。私はこのことによって他の人々には楽をさせ、あなた方には苦労をさせようとしているのではなく、平等を図っているのです。今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかったと書いてある通りです。
今日の箇所では献金のことについて取り扱われていますね。パウロはコリント教会で募っていたエルサレム教会への献金のことで勧めをしています。エルサレム教会は乏しい状態にありました。しかし、そのエルサレム教会へ献金を募っているところで何らかの問題が起きて、その献金を募る活動が途絶えかけていたようです。パウロは献金を募る働きをやり遂げるようにコリント教会に進めています。私たちも捧げ物をしますけれども、捧げ物をするその動機はとても大切ですね。パウロは今日の箇所から2つの勧めをしているのを私たちは見ることができます。まず1つ目、それは躊躇しないということです。11節12節のところで見ることができます。持っているものでそれを仕遂げることができる、また熱意という言葉も見ることができますね。私たちが普段捧げる献金の態度についても当然教えられる箇所だと思います。献金は自発的に喜んで捧げる捧げ物ですね。これを神様は受け取ってくださるのです。しかも私たちは持っている分から捧げていきますね。私たちが持っている以上のものを無理に捧げることを許容されることはありません。また神様もそのようなことを要求されませんね。先に起きた東日本大震災においては、たくさんの被害やまた人々が命を落としましたけれども、東北地方にたくさんの物資や人的支援が送られてきました。今も続けて多くの支援がされていますし、たくさんの人々がボランティアやお仕事などで東北地方中心に復興を助けていますね。これも同じ国民を愛する愛のゆえに、そのような動機で人々は行動し動いているのではないでしょうか。コリント教会で行ってきた献金を募る働きというのは、エルサレム教会の必要を満たすための活動です。同じキリストの体である教会、地域は違いますけれども、そのキリストにあって一つの教会ですから、その教会の一つが乏しく苦労しているならば、補い助けるということは神様の愛による ものです。この愛が動機で行うことです。皆さんも献金を捧げるとき、生活のことやもしかしたら自分の必要のことでいろいろ決めておいた分を、あらかじめ決めておいた分を捧げること、迷ったり躊躇してしまうことはないでしょうか。私たち、あなたの持てる分から決めた額を捧げればよいのです。また心から喜んで神様に捧げていきましょう。二つ目の勧め、後半の13節から15節のところで見ることができます。それは平等を図るために補い合うということです。聖書を見ると、神様は偏ったことをなさらずという御言葉を見ることができます。平等を図られるお方です。すべての人の救いのために御子キリストを世に下して、私たちの罪を取り除き、救いを成し遂げてくださいました。このことにおいて、すべての人間が対象ですね。その恵みを等しく受ける権利を持っているわけです。私たちは今もこの愛と恵みを受けているものです。この公式をご存知でしょうか？R 大なり G という公式ですけれども、最近ベストセラーになっているトマス・ピケティの21世紀の資本という本で取り上げられている公式です。世界の資本、つまり富は、働かずに、得られる不労所得、R のこと不労所得とおいて考えていますけれども、が、この G、勤労所得、汗水垂らして働いた賃金を上回る状態だ。というものです。近い将来にはこの状態がさらに極端になると言われています。人間というのはその欲は限りがなく、どんどん貪欲になっていってしまう罪深いものです。そしてこの世の中では、少数の持てる人に富が集中している現実というものがあります。しかしこの聖書では平等を教えているんです。今日の箇所のところにもつながりますけれども、パウロが引用している出エジプト記の箇所があります。16章の18節お読みしますと、しかし彼らがオメルでそれを測ってみると、多く集めたものも余ることはなく、少なく集めたものも足りないことはなかった。各自は自分の食べる分だけ集めたのである。アラノを旅する民のために神様がマナを降らせました。そのマナを集めた一人一人、それぞれの分を集めて、それは足りないことも多く集めることもなかったということです。日ごとの糧を備えてくださる神様を見ることができますね。そして神様は私たちのうちで足りないところには必要を満たすために補うように進めてくださいます。持てるものは捧げ、足りない時には受けることができます。こうして互いの必要を満たすことができるのです。皆さんの周りに、同じ神様の家族でありながら満たされるべき必要を満たされていない、そういう現実を見ていることはないでしょうか。体の不自由さを覚えて、怪我をしたり病気を患っておられる方がいるかもしれません。出かけるときには家の中にいる以上に様々な助けがいるものです。そのようなとき、あなたがその人の手となり足となることができるのではないでしょうか。また聖書を読んでいるんだけれども、その内容がよく理解できない、誰か一緒に学ぶ時間を持ってくれないか、そのようなニーズに応えるとき、互いに学び合っていく中で等しく神様の恵みを受けるようになるかもしれません。また教会には様々な事柄で満たされるべき奉仕や必要があります。献金だけではありません。様々な分野の奉仕者を募っていることがあるでしょう。 また街道が古くて傷んでいたり、どこか壊れていたならば、修繕の必要なところが出てくるかもしれません。手先が器用であったり、そういう大工仕事が得意な方は、それができない方の分を担って、補ってあげることができます。そのようにして、すべての人がそこに集う兄弟姉妹たちが、いろいろな便利を共に味わう。そして神様からの恵みを等しく受ける、いろいろな妨げを取り除かれていくことができるでしょう。皆さんが持っているものを神様に捧げて、必要の欠けたところを補い合っていきませんか。パウロは御言葉を通して、今日をこのように進めています。今日も皆さんの一日が非常に豊かに恵まれた祝福された一日となりますように。また神の家族が互いに補い合うことの喜びと幸せを体験することができますように、心から祝福してお祈りいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない
女男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。